いかがお過ごしでしょうか。暑い暑いと言っていた夏もすっかり季節は秋へと衣替えをして、朝晩には肌寒さを感じる頃となりました。吹き渡る風も爽やかで、つい食も進みがちとなりますが、食べ過ぎにはどうぞご注意ください。それでは声の広報10月号をお届けいたします。今月の表紙には薄紫色の朝礼バスが役場前で待機している写真が掲載されています。10月1日から東三好町役場前まで路線が延長され、阿波池田バスターミナルまでの運行が開始されています。次に町の人口です。平成19年9月1日現在において男7695人プラス10、女8506人プラス3、全体の人口は16201人、世帯数は5853世帯でプラス3となっています。今月の紙面は頑張る東三好町、吉野川ハイウェイオアシスのコーナー、人権ホット、お知らせ、町の話題、人の流れ、文化協会代理です。それでは本文に入ります。頑張る東三好町、声の広報から。皆さん、声の広報をご存知ですか。視覚に障害のある方に町の広報誌の内容を音声で収録してお届けする取り組み、それが声の広報です。東三好町社会福祉協議会が事務局となって、町内で14名の方々が利用されています。その声の広報の発行に欠かせないのが、広報誌の録音作業。現在、三好地区の7名の女性からなる朗読ボランティアグループが、そのための朗読に当たってくださっています。少しでも早く情報を届けるために、との思いから、毎月広報が発行されるや否や、メンバーでページを分担して、朗読の準備に取り掛かります。写真や表、グラフなど、視覚に訴えている部分の説明、また読み方が多様な人名や俳句、短歌、川柳などの文芸作品の紹介には特に気を配られ、入念な下調べをされるそうです。また、あくまで音訳に徹するため、極力漢字を込めることは控えるように訓練を重ねられています。録音は中央公民館4階にある設備を使用しています。冒頭に流す BGM もメンバーの方々が用意しての録音は長時間を要します。そうして録音したテープを社会福祉協議会の職員が専用の機器でダビングしたものを利用者の方々に郵送しています。個人情報保護の観点から、朗読ボランティアの方々にも利用者の氏名は明かされてはいません。それでもテープの末尾に録音している朗読者の名前を頼りに、利用者の方からお礼の手紙が届いたり、お聞きしましたよと声をかけられることもあったりと、妨害の喜びを感じられることもあるそうです。必要とする方がいる限り、声の広報を届けていきたいと考えられています。そもそものグループ発足は、平成11年3月。メンバーは全員平成10年度に旧三好郡で開催された朗読ボランティア養成講座の受講生です。10回に及んだ講座で身につけた朗読の技術を身近なところで役立てたいとの思いから、翌年旧三好町の声の広報事業に協力されることになったそうです。以来、合併を挟んで今日まで、 8年間以上にわたって毎月声の広報の作成に携わってこられました。力まずにやっているので特にグループ名もつけていないんですよ。語られるのはリーダーの真鍋さん。あくまで控えめな皆さんに今回ご登場いただいたのは、声の広報を必要とされる方に一人でも多く届けたいためです。必要な方がいる限り分けていきたいということで、録音完成までの様子が写真掲載されていますのでご紹介いたします。1、まず入念に下準備された資料をもとに。2、録音が開始されます。3、お互いに語読をチェックしながら進む録音作業の後。4、録音テープの完成です。テープは社会福祉協議会から利用者の方々にお届けすることとなります。次はメンバーの紹介です。一久恵美子、真鍋照子、金丸秀子、野村澄子、呉本真知子、荒美沙夫、小杉陽子、以上7名でお届けしています。声の広報は視覚障害者以外にも広報誌を読むのが困難な障害を持つ方にご利用いただけます。東三好町ホームページでも掲載していますのでご覧ください。お申し込み先は東三好町社会福祉協議会、電話 82-6309 です。広報東三好では町のために頑張る方々や各種団体の情報を募集しています。たくさんの情報をお寄せください。地域の魅力を全国に向けて、夢の架け橋吉野川ハイウェイ大和鉄のコーナー。8月13、14、15、16日オアシス阿波踊りお盆特別公演を開催しました。徳島阿波踊りイヤーとされる2007年の夏、県西部でも有名で17連がオアシスの舞台に集まり、情熱あふれる公演を次々と繰り広げました。今年より美濃田連を通じて伝統芸能交流を行っている熊本県からは、阿波踊りのルーツと言われる虫深ハイヤーのメンバーがゲスト出演しました。よしこの節を思わせるノリの良い二拍子のお囃子の中、一糸乱れぬ舞を披露しました。両県が誇る伝統芸能交流にて奥の深い阿波踊りイベントとなりました。県内外また地元の方、帰省された方が家族揃って楽しみ、4日間で来場数3万8000人を超す賑わいを見せました。成長著しい地元若い揺れ、熊本交流の立役者美濃田れ、熊本県牛深ハイヤの踊り、新しい魅力を見せる主役れの写真が掲載されております。オアシス阿波踊り4段合同連、国民文化祭俳句大会アトラクション公演に向けて、平成19年10月27日土曜日、東三好町農業者トレーニングセンターにおいて開催される国民文化祭俳句大会に参加されるお客様を、徳島県が誇る伝統芸能阿波踊りで迎えようと、オアシスで活躍中の4段合同連が練習を開始しました。今年の5月に開催された同リハーサル大会でもアトラクションの一つとして大変好評を得ています。本大会でも徳島県が持つ優れた阿波文化の一つを全国に発信できるようにと日々練習に励んでいます。4段合同連は美濃田連、若湯連、白木連、恵比寿連です。今三好広域合同観光 PR 事業神戸キャンペーン、平成19年9月8日土曜日、神戸市中央区三宮の地下街三地下タウンにて当観光キャンペーンを行いました。当キャンペーンは今三好広域行政機構とともに西部総合県民局、三好市、三好市、鶴見町、東三好町の各職員が参加し、共同して、県西部の観光情報、及び特産品の紹介を行い、今、三好地域の知名度アップや、誘客促進を図るものです。今回、 東みよし町の特産品として切り方と藍染め商品を PR しました。お客様に商品を直接手に取ってもらい、デザインや材質の良さを感じていただきました。また各市町の職員が直接地元観光地の魅力を紹介し、観光アンケートにも積極的に参加してもらうことができました。アンケート集計結果は今後の観光振興事業に生かしてまいります。人権教育シリーズ、人権ホット情報、甘えを受け入れることと甘やかすこと。先日小学3年生の息子が真夜中に枕と布団を両手に抱え、別室で寝ていた私のところへ言いにくそうな雰囲気で背中トントンして、小学校1年生の妹、1歳3ヶ月の弟がいる長男の言葉とは思えないような言葉だと思った。小学3年生にもなってトントン、赤ちゃんならまだしも、今年小学1年生になった妹でさえもそんなことはもう言わんのに、甘えなよ、明日仕事あるのに、という心の声が私の頭の中をよぎった。こうした体験やよく似た体験をお父さんやお母さんたちも経験したことがありますよね。その時皆さんは子供にどのような対応をしましたか。ずっと親の腕の中にいた幼児期から幼児期に入ると子供は親から離れて動くことができるようになり、その時間がどんどん増えていきます。一人遊びをしたり、友達と遊んだり、保育園や幼稚園に行ったりします。小学生になっても同じです。小学生になってからの方が具体的な問題を抱えることが増えるでしょう。友達から意地悪をされた、先生から叱られた、集団生活の中には楽しくないこともたくさんあります。そんな時、家に帰った子供は親にあのねと外での体験をいろいろ話そうとします。こうした行為は子供の甘えであり、子供はそうやって親に甘えることで安心を得たり、痛みを癒していけるのです。同時にそれは自立の準備でもあります。その甘えを親が受け入れなかったらどうでしょう。今忙しいから後でね、そんなことぐらいでベタベタしないでよ、もう大きいんだから。子供が大きくなればなるほど親は子供の甘えを受け入れません。でも子供が精神的に自立をして自分で安心感を作り出し、自分で自分を癒したりできるようになるまでは親の力が必要なのです。幼い頃から十分に甘えを受け入れられてきた子供は精神的自立も早いと言われます。反対に甘えが十分でなかった子供は形を変えていつまでも親の注意を引くようなことをやり続けます。甘えを受け入れることは子供の欲求に応えて親が必要な精神的サポートを与えることです。で、甘やかすことは親が自己満足のために必要以上に子供の世話を焼いて、子供が自分でしなければならないことを親が代わってやることです。子供は自分でしなくてもいいので楽です。自分のこぼしたジュースを拭くのはお母さん、自分の脱いだ洋服を拾って歩くのはお母さん、自分の後始末をするのは全部お母さん。そのような甘やかしの環境の中で育った子供が手に入れるのは親からの安心感や自立への準備ではありません。自分の生活は誰かが面倒を見てくれるという誤った解釈です。でもいつか子供もそれが伝統であることに気づく日が来ます。その時子供は傷つきます。自分の面倒を見ることができない自分に無力感を感じます。子供の心を育てる甘えを受け入れる行為と親の欲求に基づく甘やかしは全く異なる結果をもたらすのです。子供の心のコーチング、菅原ひろ子とより人道会見。親は最初から親だったのではありません。日々子供と向き合っていく中で子と共に学びながら親になっていきます。親は子を育てますが、親も子によって
親として成長するチャンスを与えられているのではないでしょうか。子育てを通して親も子も心が育つ、まさに子育ては親育て心育てと言えるのではないでしょうか。岩清水市長教育委員会生涯学習課林。子宮がん検診医療機関実施のお知らせ。子宮がん頸部検診を次の通り実施します。受診を希望される方は役場健康づくり課までお申し込みください。対象者20歳以上の女性、対象年齢は平成20年3月31日現在の満年齢。なお昨年度受診された方、今年の条件診、農協主催の人間ドック等で子宮がん検診を受診した方は対象外となります。実施医療機関以下も田中病院、東三好町、加茂、1883-4、実施日、平成19年、11月9日金曜日、12月14日金曜日、11月、12月の第2金曜日、実施時間、午前10時から午後4時まで、自己負担700円、生活保護世帯は無料です。申し込み期間、平成19年、10月15日から10月30日。お申し込みされた方には後日受診票をお送りします。申し込みお問い合わせ先、東三好町健康づくり課、電話 82-6323。 インフルエンザ予防接種のお知らせ。高齢者のインフルエンザ予防接種を次の通り実施いたします。期間、平成19年11月1日木曜日から平成19年12月20日木曜日。この期間中でなければ公費補助を受けられませんのでご注意ください。対象者1、65歳以上の方、接種期間内に65歳になる方も誕生日以降であれば接種できます。なお65歳以上の方には10月25日頃までに予診票等を送付します。申し込みは必要ありません。2、60歳以上、65歳未満であって、心臓、または呼吸器の機能に、自己の進展の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方、および、基礎免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方、健康づくり課へご相談ください。東三好町及び三好市以外の病院、施設へ入院、入所中の方は健康づくり課へご相談ください。接種場所、東三好町、三好市内指定医療機関、接種料金、自己負担2000円、生活保護世帯は無料です。インフルエンザ予防接種は、接種を受ける法律上の義務はありません。自らの意思で接種を希望する方のみ、接種を受けてください。お問い合わせ先、東三好町健康づくり課、電話 82-6323。屋外で鳥を飼育されている愛玩鳥飼育者の方へ、高病原性鳥インフルエンザ対策、高病原性鳥インフルエンザの発生状況につきましては、国内では平成19年5月に清浄国に復帰しておりますが、国外では平成19年7月にドイツで感染が確認されており、欧州では未だ感染の拡大が懸念されます。現在のところ本県での発生事例はありませんが、徳島県養鶏協会では鳥インフルエンザの発生を防止するため、毎月ゼロのつく日を一斉消毒日として防疫の徹底に努めている状況です。本庁でも防止対策として9月上旬に産業課で把握しております。愛玩鳥飼育者の方々を対象に消毒薬の希望調査を依頼させていただきました。しかしながら、町内 すべての愛が鳥飼育者をつかめない現状です。そこで本庁での貿易の徹底を図るためにも、新たに屋外で鳥、鶏、ウコッケイ、ウズラ、アヒル、シャモ、キジ、ダチョウ、ハトなどの飼育を始めた方や、希望調査の依頼が来ていないが、鳥を飼われている方は、郵便番号、住所、氏名、電話番号、鳥品種、発数、理事会名を産業課までお電話にてご連絡くださいますようご協力お願い申し上げます。なお、入手いたしました個人情報については、貿易対策資料としてのみ利用するものであり、他には決して流用いたしません。連絡お問い合わせ先、東三好町産業課電話 79-5339、三好広域連合介護保険センターからお知らせ。筋力アップ教室、有酸素運動、筋力トレーニングで健康づくりをしましょう。開催日、平成19年11月12日、11月19日、11月26日、12月3日、12月10日、12月17日、いずれも月曜日です。平成20年1月21日、1月28日、2月4日、2月18日、2月25日、3月3日、いずれも月曜日です。時間、10時から11時30分。場所、東三好町東部福祉センター、旧モラロジー跡です。対象者、65歳以上の東三好町の住民、定員20名です。参加費1回300円。申し込み期間10月22日月曜日から10月31日水曜日まで。申し込み先東三好町社会福祉協議会電話 82-6309 です。介護技術入門講座日時10月20日土曜日10時から16時まで。場所、三好市池田総合体育館、三好市池田町町、2551-1。内容、介護の基本、排泄の介助、床ずれの予防、緊急時対応法。対象者、東三好町及び三好市の住民、定員30名。申し込み先、徳島県介護実習普及センター、電話 088-642-5113 です。国年ニュース。国民年金の給付には3種類の基礎年金があります。老齢基礎年金。受けられる条件。65歳から一生涯支給の終身年金。原則として65歳から受給となります。希望により60歳から減額された年金の繰り上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰り下げ支給を請求できます。一定の保険料を納めていることが必要です。国民年金保険料を納めた機関等や、厚生年金共済組合の加入期間を合計して25年間以上あることが必要です。受けられる額、満額792,100円、平成19年度の年額です。40年間で20歳から60歳までの全額納付の場合です。昭和16年4月1日以前生まれの方は、生年月日により異なります。受けられる条件、障害基礎年金、病気や怪我で障害が残ったとき、国民年金加入中、または加入していた方が、日本国内居住の60歳以上、65歳未満の時、初診日、初めて医師の診断を受けた日のある病気や怪我で、初診日から1年6ヶ月経過した時、またはその期間内に症状が固定した時に請求できます。2、
20歳になる前に初心日のある病気や怪我で障害者になった時、初心日から1年6ヶ月後が20歳前の時は20歳になった時に請求できます。次の両方の条件を満たすことが必要です。1、障害の等級が国民年金法による1級、2級の障害の状態であること。身体障害者手帳の障害級とは異なります。2、初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間や免除期間などが加入すべき期間の3分の2以上であること。初診日が平成28年4月1日前の場合は、初診日の属する前々月までの間近の1年間の保険料納付または免除が必要です。ただし初診日において65歳未満であること。初診日が20歳前の時は納付の条件はありません。受けられる額、1級99万100円、平成19年度の年額です。2級79万2100円、これも平成19年度の年額です。生計を維持された18歳到達年度の末日まで、ただし障害の状況が1、2級の子は20歳の誕生日の前日までの子がいるときは、次の額が加算されます。2人目まで、1人につき22万7900円。3人目から1人につき7万5900円。受けられる条件、遺族基礎年金、一家の支えにもしものことがあったとき、国民年金に加入している方、または加入していた方が死亡したときに、その方に生計を維持されていた他のある妻、または子に支給されます。ことは18歳到達年度の末日まで、ただし障害の状態が1、2級の子は20歳の誕生日の前日までの子を指します。そのため支給されるのは、子が18歳になった後の最初の3ヶ月分までです。次の両方の条件を満たすことが必要です。1、請求できる遺族、子のある妻、または子であること。2、死亡日に属する月の前々月までの保険料納付期間や免除期間などが加入すべき期間の3分の2以上であること。死亡日が平成28年4月1日前の場合は、死亡日の属する前々月までの間近の1年間の保険料納付または免除が必要です。ただし死亡日において65歳未満であること。受けられる額、妻が受けるとき、約2万円、子1人分加算額を含みます。平成19年度の年額です。子が受けるとき、79万2100円。平成19年度の年額です。生計を維持された18歳到達年度の末日まで、ただし障害の状態が1、2級の子は20歳の誕生日の前日までの子がいるときは、次の額が加算されます。2人目まで1人につき、22万7900円。3人目から1人につき7万5900円です。
池田税務署からのお知らせ。電話相談センター開設。平成19年11月1日から税務署の代表電話番号におかけいただくと、自動音声案内により、国税に関する一般的なご相談は、電話相談センターへ。税務署への個別のご要件は税務署へおつなぎします。電話相談センターにおつなぎした場合も税務署までの通話料金のみの負担となります。電話相談センターにおいては電話による相談のみを行い、面接相談は行いませんので、面接相談を希望される方は最寄りの税務署をご利用いただきますようお願いいたします。池田税務署電話72-2155番でご相談願います。 国税庁ホームページのご活用を。国税に関する法令解釈通達、質疑応答事例など参考となる情報を公開しています。また、各種税務手続きに関する案内や届出書などの様式もプリントアウトできます。
これで A 面を終わります。